皆様、明けましておめでとうございます。2016年、1月のね、一番最初のラジオということで、年始っていうのはね、挨拶から始まって、でまた年末にね、また挨拶で終わるという、そんな感じでやっていきたいと思いますんでね。私もね、2016年年男ということでね、私猿年なんですけどもね、猿年12子いるわけですよ。それがね、3周してしまって、今年36になるっていうね。そんな年ですけどもね。年男ということでね、頑張っていきたいということで、この年末年始、いろいろとね、やらなきゃと、ね、思っていたんですけどもね、実際ちゃんとなんか、やったなーなんていうのは、アニメのね、ガールズ&パンツァーね、これを全話見たっていう。まとめて一気見12話。これが一番今年一番初めにやったことかなみたいなところで、名作と呼ばれていましたからね。見とかないといけないなと思ってさ。見る時間もなかなかないから、普通の日中、昼間、平日、で土日になっても忙しいしさ、なんだかんだで。なので、こういう時じゃないとね、見れないかななんて思って、12話見ましたけども。1日で見終わっちゃうよね。1は、25分ぐらいなわけよ。なんで、5時間半ぐらいあれば、12話全部見れてしまうので、別にね、こんな冬休み的な時に見なくても、土曜日とか、朝起きて、9時に起きて、で、12時まで見ると、3時間見ましょうと。んで、お昼食べて、12時から1時、お昼食べて、で、午後1時からね、3時までとか3時半ぐらいまで見れば、もうそれで12話全部見れちゃうからね。したら4時ぐらいから普通のね、外に出かけたりとかもできるからっていう、そんなのどうかしらみたいなね。そんなことをちょっと今回一気見をしてね、思ったかなみたいなところで、ガールズ&パンツァー自体の感想というのはね、なんともなんですけども、いや面白かったんですけども、キャラクターも可愛いしね。ただ、ちょっと見ててさ、なんか、バスケット漫画のさ、ディアボーイズってあるじゃない。もう完結したのかな、この間の月刊マガジンで。ディアボーイズなんだよな、と思って。強豪校から主人公が逃げてきて、みたいな。そんで、その主人公が弱小校で頑張るみたいな。最後は、その出身の学校と戦うみたいなさ。大体そんな流れじゃない。これディアボーイズじゃないと思って。ディアボーイズよりもちょっとひねってるかなみたいなね、感じだけど、そんな感じがちょっと私には感じたかなみたいなところで。あの形式はね、どんなジャンルにも当てはめて使える、とても万能なね、ある意味テンプレっちゃテンプレなんですけども、そこをどううまく見せるか、どう飽きさせないかっていうのが、作者というか監督とかのね、手腕なのかななんて思いましたから、ガルパン、ね、略してガルパン。ぜひ、今映画公開中かしらね。よかったら、私はまだ見てませんけどもね。皆さん、もし、この冬休みがね、長いようであれば、冬休み中にね、ちょっと行ってみるのも一つかななんてね、ところで。私、もう、今日で冬休み終わりなんですね。12月の31日から1月3日までが、お休みということでね、4日間いただきましたから。ね、いや、これ社会人の中でも、取れてる方なのか、取れてない方なのか分かりませんけども、大体、12月30から3日までとか、5日間ぐらいが多いのかな。でも、12月29かな。12月29から1月の3日までとかが多そうだね。で、月曜日から仕事みたいな。ね。そんな中私は4日間というところでね。学生の皆さんはね、そんなに短いのかよ冬休みみたいなね、あるかもしんないけど、学生だけだからね、そんな休みなんてあるのは。あと夏休みとかね、ギャグじゃんみたいな、なんで40日間も休みあんだよみたいなね、そんなギャグはもう一生ないからね。ぜひ学生の皆さん、この冬休みとかね、次来る夏休みとかもね、こんなの、もう未来英語来ねえからみたいな、そういうまとめたね、うまい休みの使い方をね、 してほしいななんていうところで、まあ、今日は、まあ、新年一発目ですから、まあ、いろいろと、まあ、今年のね、思うところ、いろいろお話ししていきたいと思いますんでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあ、というわけでね、まあ、新年明けましてね、おめでたいというところなんでしょう本当は。ただ私もう年末年始、まあ、忙しいというか、まあ、何したのって言っても、まあ、ガルパ見ただけだろうっていうかもしれないけども、まあ、年末はね地元に帰って実家に帰って、で新年はねパチスロしてみたいなさ、でガルパン見てみたいな、で今日になっちゃったみたいな、明日から仕事みたいな感じでバタバタだったからさ、特にねえなんか休まる感じもしなくて疲れちゃってるところがあります。そして今日の夕方ぐらいにね急に眠くなって、なんだこれと思って少し寝たんだけど、起きたら体調絶不調っていうね、これ明日またちょっと風というか、なんか熱出てるんじゃないかなっていう雰囲気はある。まだね、鼻詰まりがないから、まあ、大丈夫な気はするんだけど、体の重さが半端ないっていうね。ちょっとここ、重力10倍の可能性があるぐらい重いかなみたいなね、ところで。まあ、テンション低めでラジオするのもいいんですけども。やはり、ね、1時間2時間、なんとかテンションね、上げられるんじゃないかなと思って。まあ、この場ぐらいはね、頑張って、そしてその頑張りがね、明日に響くというね、感じでやっていきたいと思いますんでね、最後まで聞いていただきたいというところでございます。で、まあ何かね、私これからわけのわかんない話をね、ずっとしていきますんでね、何か突っ込みたいこと、あと、まあ新年、ね、なんか皆さんいろいろと話したいことあれば、お便りなんかいただけたらと思いますんでね、お便りの宛先、こちらだけお伝えしておきたいと思います。お便りの宛先は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、ホームページ、右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらからでもメールの方送れるようになっておりますよと。で、事前にいただけるんであればメール、リアルタイムであればね、掲示板でいただけたらと思います。まあ、そんなわけで、ちょっと喉がガラガラしてるかな？これは風邪じゃないんです。もう急に今日もカラオケ行きたくなっちゃって。このだから冬休み4日間全然何もしなかったから、何かちょっと楽しみたいと思って、でもカラオケ今日行くしかねえなと思って、いや夜ラジオあるだろうと思って、絶対喉ガラガラになっちゃうだろうって、ガガガスペシャル歌ってりゃガラガラだろうってね思うんだけど、いやもう今日歌わないとなんかダメだなと思って、歌っちゃったらこのざまですよ、喉は枯れるわ体調悪くなるわっていうね。まあそんな感じなんですけどもね、一応今日は去年の振り返り、まあ、簡単にしつつ、今年、ね、抱負を、ちょっと発表したいと思ってるんですけど、ただ、抱負、ちゃんと決まってないんだよ。まだぼんやりしてるから、今日ここでちょっと最初に喋った上で、んで、お別れのコーナーあたりでね、これみたいな感じでね、決められるかな、みたいなところなんで、先にね、ちょっとそのお話からしていきたいと思うんですけども。まず、去年、2015年。まあ、いろいろありましたよ。もう波乱万丈でしたよ。ね、勝手に波乱万丈にしたのはね、まあ俺なんですけども、まあ仕事辞めてから無職で10ヶ月間ね、無職というところでしたけども、まあそんな中いろいろやりましたよということでね、一応去年の抱負から まあ、簡単に振り返りたいなと思います。まあ、ぜひね、ラジオの方、ポッドキャストの方で、316回かな？1月の1日配信みたいな、1月1日放送分みたいなのがありますから、まあ、それで過去分でね、去年、俺が何を言ってたか、そんなの確認できますんでね、よかったら、ちょっと、まあ、このラジオの後でもね、聞いていただけたらとは思うんですけども。で、そこで言っていた、私の、抱負なんだけども、いくつか挙げてて、で、その中で、まあ、これにしようかな、みたいなところで選んだんですけども、まず、候補として挙げたのが、学ぶっていうね。まあ、いろいろと学びたいことが多くて、ペン字とか、あとなんか DTP、まあ、その、パソコンでやる印刷物とかの、そういうのを作ったりとか、そういうのしたいなとか。あとは、まあ、ラジオスクールで学びたいなとかね、言っていました。あとは、規則正しい生活をするっていうのも言ってたね。まあ、これもね、いろいろありましたけど。んで、あとは痩せるっていうのもあげたりとかして、あと、結局これにしましたっていうのがあったんだけど、それは、積極的に人に会うっていうことを言っていましたねと。まあ、いろいろとね、この言ったことをやってるんだよねと思って、意外と。だ学ぶに関してはラジオスクール結局行きましたから、まあ他には行かなかったけどもね、まあラジオスクールは行きまして、ねえ、やっぱりこういう長期で何か物事をできるそういう期間っていうのはねないから、仕事してたらやっぱしラジオスクール行けないよなって今思うもんね。だから皆さんもぜひ無職の時とかにね、もちろん財政的にゆとりがあればって話だけども、時間作れないと思うから、そういう時じゃないと何かに挑戦するって、で挑戦しながら転職活動するっていう方がいいんじゃないかなって思います。結局転職活動してもうまくいかない時はうまくいかなくて、3ヶ月半年、まあ下手したら1年とかね経っちゃう時はあるから、だったら並行して何か学びながら、やりたかったこととか学びながら転職活動して、早く決まっちゃえば決まったでもしょうがないよ。途中でその学んでることはやめて、もしくは仕事始めてから、まあうまく、まあなんか週に1回ぐらい時間作ってやれるようにね、するとか。まあそんな感じでやっていくといいんじゃないかなと。振り返ってみると意外とね、転職活動だけで、ああ何にもしないで転職活動だけで終わっちゃったなって絶対なるからね、長引いちゃった場合は。なので、まあそんなのもね、まあ自分を高めるためとね言ってやってみるのも一つかななんていうところで、私ラジオスクール行きましたと。あとは規則正しい生活、これに関しては、まあ、昔からずっと思ってましたけどね、まあ、そろそろやらんと、まあ、体が持たんというところもあったんだけども、まあ、仕事を始めて、ね、今年11月から転職しましたから、そこから規則正しい生活、まあ始めてもう2ヶ月経ちますけどもね、なんだかんだで叶ったんだよね。これも無職の間10ヶ月間何にもすることないのに規則正しい生活できてないんだよね。だけど仕事を始めてからようやく、まあ、規則正しい生活をしないとどうにもならんっていうのがあってね。でもそしたらかなり体調良くなったもんね。なので、でこの辺規則正しい生活をして体調良くなったって話、私の本名のラジオの方でね、この間お話ししましたから、あんまりこの話この童貞ネットの方ではしてないかなって思いますからね、1月上旬に更新されます、配信されます、私の本名ラジオの方、こちらでねぜひチェックしていただきたいというね、番宣も込めてねちょっとお話しさせていただきましたけども、あと痩せるに関しては多分年始、去年の年始は62キロとか3キロあったんだけども、今日測ったら57ぐらい。だから5、6キロは痩せてるんだよね。まあ、これをずっと今キープしてる状況で、できたらね、55キロ台にしておきたいんだよね。で、ちょっと飯食って56になるぐらいのところにしたいんですけども、ここの1キロがね、もう厳しいわけなんですけども、まあ、お腹周りだけはねやっぱ肉ついちゃってるんでね、これどうにかしないといけない ところも考えて、やっぱりあと1キロ減らすと、なんか随分違うんじゃないかなと思ってますんでね。あとは、筋力もね、下がらないように、ちょっとまあ、筋トレはしつつっていうところで、まあ、結局これも成功しているというところで、もう学ぶ、規則正しい生活、痩せる、全部、なんだかんだクリアしているというね、ところなんで、やはり、抱負というかね、そういうのは一個掲げると、多少なりとも意識して、そこに向かおうとするっていう人間のこの心理、ありますから、ぜひ皆さんもね、2016年、まあ、15年とか毎年ね、抱負を掲げてる人いると思うんだけども、まあ、掲げてないよっていう人は、今年は何かそういうのを掲げてみるのもいいんじゃないかななんて思うんですけども。んで、2015年、去年の抱負の、一応これにしようって言ったやつ、これは積極的に人に会うってやつなんですけども。実際これどうだったって言うんだけど、これね、測ったの。ちゃんと計算したらね、これはどういう定義があるのか分かりませんけども、そのどこまでを出会った人って呼ぶのっていうのもあると思うんだけど、まあプライベートで会った人、まあその辺じゃなくて、まあ会話を交わした人とか飲んだ人とか、そうや飲んだぐらいの人かな。それだったら多少なりともね、コミュニケーション取ってるわけだからさ、道聞いたとかさ、なんか店員さんにね、温めますかって聞かれたとか、そういうんじゃなくて、ある程度個人と個人で名前がわかるとか、多少なりともそこから発展することができる状況で話したとかっていうことで、考えたいなと思って、私ちょっとまとめてみたんですけども、何人ぐらいあったと思うっていうね、ところで、じゃあちょっとね、軽く、まあ、でもなんだかんだ私毎週のように何かしらやってたりするわけじゃない。まあ、ラジオのためだったりするけどもさ、なので意外と人には合っているところもあって、まあ、今年のね前半は結構その掲げた目標のために人に会おう人に会おうってしてたところはあります。なのでっていうところなんだけども、じゃあざっと言ってきますよ。人数とかっていうよりもイベント的に言ってきましょうか。まず新年早々ね、両親と幼馴染と幼馴染の弟に会うでしょ。であとは、新年会、地元の友人と家族に会うでしょ。であとは今年ちょこちょこと、仲良くさせていただいてます横浜に住んでいる友人ね、10個年下の友人に会ったりとか、あとはブリのパーティーがあってね、ブリパがありましたからね。そこで、まあ友人や友人の友人が来たりとか、あとは前の職場、派遣のコールセンターの頃の仲間と会ったりとか、あとは昔の専門学校の友達と一緒にホビーショーに行ったりとか、あとは広島に行ってね、旅行行った時にオフ会やって会ったりとか、高校の友人に会ったりとか、あとはその派遣のコールセンターの頃の、人、まあ、この人がなんか転職したとかっていう話があって、じゃあちょっとお祝いでって言って会ったりとか、他もそうね、昔オフ会で、私の好きな小説家、岸優介さんのねオフ会で知り合った人たちに、会うとかね、なんだか長い付き合いだったりするんだよね。特にもう岸優介読んでないのにみたいなとか、あと名古屋のこの間のねオフ会もあるし、あとそうね、昔のブラック企業だった頃の人たちね、スタッフの人たちと会ったりとか、あとはラジオ関係かな、サーファーズレディオショーの竹さんとかねと一緒に飲ませていただいたりとか、あとはリスナーの方に池袋の駅前でね名刺渡したりとかね、そんなところとか、あとまあ忘年会がね何個かあったからそこで会った人とか、あとなんか前に言ったキャッシュフローゲームとかね、参加した時にね LINE 交換した人とかね、あとはまあラジオスクールか、そこでの生徒さんと社長とね、 それと、あと本名ラジオでの、まあ、ちょっと絡みの人だったりとか、そんなところかね。まあバーベキュー、地元のバーベキューやった時に、まあ女子が一人来たりとか、あとそうね、高校の友人、また別の友人と会ったりとか、あとこの年末に、新年会、じゃあ忘年会をね地元でやった時に、まあ多少なんか人数ちょっと増えてたりとかしてっていう、そんないろいろを含めまして、合計、まあ今言ったやつは大体まあプライベートと言っていいでしょうよ。で合計が、総勢81人っていうね。100人来たかったね。でもまあなるべく人と会おうかななんて思って行動した結果、まあこのぐらいの人数にはなったかなというところで、まあいいやら悪いやら、もうちょっとだったね。あと20人多くて100人とか言ってたら、お、結構頑張ったじゃんって思うかもしんないけど、まあ微妙に頑張ったみたいな、ね、ところで、別にさ、そんなに頑張らなくても、行くんだろうね、50人ぐらいはね、なんてちょっと思ったりとかしたんですけど、でもまあまあ、私もデブ症ですからね、家から出たくないですし、人に会いたくなくてね、引きこもりですから、こういうちょっと目標を掲げないとね、人に会ったりとかするのも億劫になってしまうのでということで、まあ良かったんじゃないかなと。ね、会社とか勤めてればさ、人と接する機会あるけど、今年、去年は特にね、無職で、まあ、家から出ないっていうこともね、選択肢としてあったから、その中でこの目標を掲げたのは、逆に良かったなと。ね、掲げてなかったら、全く人と会ってない可能性もあるからね、と思ったんだけども。ただ、このね、抱負に関して、途中で変えてるんだよ。なんかね、途中のラジオを聞いていたらですね、何月ぐらいか、2月ぐらいのラジオかな、聞いていたら、抱負変えますとか言って、で、抱負を変えたんですね。で、その抱負というのが、死ぬまでにやりたいことをして生きていくみたいな。そんなんありましたね、なんてね。みんなちょっと、なんか言ってたみたいな。頭悪そうなことみたいな。ね、思い出したかもしれないんですけども。まあ、感銘を受けた本があって、広島の旅行に行った時にね、見つけた本で、心屋仁之助さんですかの書いた本で、好きなことだけして生きていくみたいな本があったんだけども、まあ、それにちょっと感銘を受けたりとかもして、で、いろいろ考えた結果、まあ、死ぬまでにやりたいことっていうのを、まあ、どんどんやっていこうじゃないかというのを抱負にした。で、そこからですよ、いろいろと人生が回っていったのは、まあ考え方一つだけども、1週間後死ぬとして、でそれでじゃあ今週、ね、もしかしたら死んじゃうかもしれないからいろいろやんなくちゃって言うと少し短絡的かなと思うので、まあ1年とか半年とかそのぐらいのちょっとした気持ち長いスパンで、もし半年後死んじゃうとしたらやっておかなきゃななんていうことを考えて、週末にねそんなことをやっていくとなかなかいいんじゃないかななんていうところはあって、でそんなね、なんかやんなくちゃななんていうところがあるからこそ、今年はいろいろ動けたかなっていうところもあって、まあ先ほども言いましたけど、その旅行ね、オフ会とかしましたけども、広島旅行、名古屋旅行ね行ったりとか、あとはまあラジオスクールも先ほど言いましたけども、でラジオスクールに行って、そしてそこで、ね、芸能事務所に所属して、であと社長に酒をぶっかけてね、まあ未だに思い出すからね、今思い出すほど震えてくるからね、とんでもねえことやっちゃったなってね、社長本当にすいませんでしたね、もうこんなラジオは絶対聞いてないと思うんだけどもね、まあそんなことがあったりとか、あと本名のラジオがね始まったりとか、いろいろとなんか、まあ、死ぬまでにというかね、やらなきゃななんて思って先延ばしにしていたことをどんどんなんか作っていったというかね、そんな感じがありますけど、あとはパルナイト公式ウェブサイトを作ったりとかね、そんなところ、あとはまあ出会い的なところで考えると、まあ、いろんなね、あ、出会いとか、まあ、その風俗というかね、お姉ちゃん絡みで言うとフィリピンパブ行ったりとか、テコキ、アダルトライブチャット、メイドバー、オッパブ、ガールズバー、そして先週お話しした相席屋みたいな、 ところで、まあ、いろんな女性と関われるお店にもね、まあ、挑戦してみたりとか。あとはそうね、そう、あとなんか、一回飲み屋でね、ベロベロになっちゃった女の人をね、送るみたいなことして、しましたけどね。何だったんだろうね、あれね。まあ、そんなあって、何にもなかったんですけどね。連絡すら何にもないんですけどね。まあ、そんなあったりとか、あと、初めてやったこととしては、なんか、MRI とかで撮ったりとか。あとは、このラジオ的に言うと、ゲストの人を呼ぶっていう、まあ、今まででなかったパターンの、トーキーさん。ね、2回来ていただきましたし、あとはピンクさん。ね、出ていただきましたけど。なんか、ピンクさん、すいません。ね、このラジオも聞いてるかどうかわかりませんけども、なんかさ、ここで話す話じゃないかもしれないけども、ゲストに出てもらったわけですよ、ピンクさんに。私、すごい好きでさ。なんだけど、あれからやっぱし結構ご迷惑かかったところもあるんだよね。いろんな人が聞いちゃうみたいなところで、でもいろんな人に聞かれちゃうとまずい話を結構してるみたいなんで、そうすると、過去の音源を全部消しちゃうみたいな。そして、最近、もう全然更新されないわけですよ。ピンクさんのポッドキャストが。ね、まあ、他でね、ちょっと週に一回、ちょっとプライベートで、ちょっといろいろ配信してたりもするので、そこは、なんか、時間がね、まあ、仕事始めちゃったから見えなかったりするんだけど、見れるときはね、ちょっと見に行ったりとかしてるんだけどさ、なんか、今までずっと続いていたそういうのが、なんか、うちにね、ゲスト出てもらったことによって、なんか、やりにくくなっちゃったの感じが、ね、ちょっとあるんじゃないかなというところですごくなんか申し訳ないななんて思ってるんですけどもね、毎日10分ぐらいでいいんでね、またお話をね、ポッドキャスト配信していただけると嬉しいなとね、そんなことを本当に切に思ってますんでね、また何かしらの形でね、再開していただきたいと思っておりますよと。そんな2015年去年の抱負だったりとか振り返りだったんですけども、皆さんはどうですか？いろいろと。ね、一年間は長いようで短いですからね。気づくと一年経ってるからね。っていうところで、何やったかなって思って。ね、ちょっと振り返ってみたりとか。まあ今はいいよね。ツイッターとかあるからさ、つぶやいたりとかしたことをさ、一年間ちょっと遡ってみると、あ、こんなことやったな、あんなことやったなって見えたりするじゃない。あとはね、なんか写真とか一緒に撮ってさ、で、まあツイッターアップしたりとか。あとは普通にその携帯ね、の中に写真撮ったやつがね、残ってれば、文字で見るよりも写真でバーって見ると、あ、こんなことあったななんて思い出したりとかもするから、そんなんでちょっと一年振り返ってみるっていうのもね、面白いかなとは、ちょっと思いますんでね。まあそんなところです。じゃあ、2016年、今年の抱負についてなんですけども、何にしようかなと思って。まあ、去年が結構ふわっとしてね、それで途中で変えたりとかいろいろあったけど、で、やっぱし思うのは、今までで一番良かった抱負としては、形にするっていうね、2014年に掲げた多分抱負かな。ね。これがすごく良くて。なんだかんだみんないろんなことに手を出す。だけど、形にならないで終わっちゃうことが多いと。なので、手出したもので少しちょっとこれはね、このままやっていったら何かあるんじゃないかなぐらいのね、本当になんかここ全くセンスねえなみたいなさ、とかうわ才能 なさすぎるわとかね、そういうのはまずいけども、そうじゃなくて、まあ、ちょっとこれ伸ばしていったらいいんじゃないのなんていうのがちょこちょこ出てくると思うんだよ。さあそれをまあ放置しておかないで形にしていこうよとね。みんな何年生きてるか知らないけど、20年生きてる、30年生きてる中で、結構あると思うんだよね。それを、一つ一つ、今までね、ちょっと手をつけたけど、つってね、やめちゃったようなものを、もう一回ちょっとやって、形にするだけしちゃおうよ、という目標を掲げてやったら、2014年はすごくいい年になったから、まあ、今までのベスト抱負っていうのは形にする。ね。なので、皆さんもぜひ、特になければね、これ使っていただきたいなと思うんだけども。で、去年も結局は形にするっていうのと近い感じではあったんだよね。死ぬまでにやりたいことをやるっていうのは、やっぱり今までちょっと手出してると思うんだよ、物事。 やりたいななんて思ってさ、死ぬまでにやりたいなと思って。で、やったはいいけど続かないとか、ね、うまくいかないとか、っていうのがあったから、まあ、それもね、まあ、考えてなんだけども。だから、去年は、なんか、前半は種まきみたいな感じだったよね。いろんなものに手を出して、死ぬまでにやりたいことを、まあ、ガンガンやったんだけど、結局手出すだけ出してどうにもなんなくて、これまとまんねえで終わるぞ今年って思ったから、今年の、まあ、後半戦っていうのかな。から、ね、手出したものをどんどん収束させていかないといけないと。そう思って、ね、ラジオスクールとかも、なんか、ね、ちゃんと、最終的にはどこにたどり着けばいいのかってところでね、ちゃんと事務所も所属したりとか、あとは就職とかもね、ちゃんとしたりとかね、転職活動長かったからね、まあ、ここで就職しないとまずいということでね、ちゃんと、まあ、そういう、まあ、気持ちね、ゴール地点を考えての、まあ、形にしていったと、ね、最後。っていうのはありましたけども。まあ、そんな、ね、で、今年、まだふわっとしてるんですけども、過剰書きにしてるんですけど、これ、まあ、喋ってるうちにまとまるかななんていうところで。ざっと読んでいきましょうか、過剰書き。これ、抱負でも何でもなくて、今年やりたいことみたいなところになってるんだけど、女性と付き合う。ポッドキャストで儲ける。ポッドキャストで何かしら一番になる。新しいポッドキャストを始める。ポッドキャストアプリを作る。形にする。半年は種をまく。人に会う。地上波のラジオに出る。ポッドキャスト元年。パル内藤のそろそろモテたいんですけど。引っ越し。アニメレビューの記事を書く。ソープ。電子書籍出版。準備は終わり。有料販売。天の橋立て。形にするのがゴールではなく、形にすることでスタートできること。形にした後、半年後死んで後悔のない人生。その先のゴール。っていうのが書いてあります。ね。でもね、何言ってんだっていうね、ところもあるかと思うけど、中にはね、あれ？ちょっとパルさんいいこと言ってんじゃないのとか、あれなんか今、急になんか心に響いた。分が一分一分ありますみたいなのももしかしたらあったかもしれないね。俺もそういうちょっとワードセンスがあったりする日々ね過ごしてますから、なんかやっぱしね、人の心に響く言葉言っちゃう時がある。まあ本当に年に一回あるかないかですけども、それが今日かもしれませんからね、いいんじゃないですかね。そんなわけで結構多いのはポッドキャスト絡みが多いんですよ。っていうのも多分、仕事は仕事で別で考えたいなと。もちろん仕事はちゃんとやるし、しっかり頑張りたいなと思ってるんです。ね。なんだけど、まあ、それとは別で、やっぱりその、ポッドキャストだったりとか、ラジオだったりとか、その辺ね、手出してもう長くなりますよ。ポッドキャストは丸7年。そして、ラジオスクール行って事務所に所属して、まあ、半年ぐらい経つわけですからね。なので、そろそろ、かなと。ね。何がそろそろなんだっていうところなんだけど、手を出しました。形にしました。ね。これはとてもいいことだと思うの。ただ、形にして終わっちゃってるっていうところがやっぱしあって、形にしないと始まらないっちゃ始まらないんだけど、で、形にして満足しちゃってるっていうか、ゴールが形にするところで止まっちゃってるんだよね。じゃなくて、その形にしたことがようやくスタートに立ったっていうことだと思うんだよね。なのでそっからじゃあ形にしたもののその先のゴールっていうのは何かなっていうのを考える年なのかなってちょっと思ってるんだよね。なのでポッドキャストに関してもこのまま例えば童貞ネットをこの後1年ずっと同じ感じでやっていても変わらないんだよ。俺もリスナーのみんなもね。なのでね、なんでお前はちょっと今リスナーのみんなを巻き込んできたんだっていうね。リスナーのみんなは別にいやお前今まで通り普通にラジオしてくれればそれでいいんだけどって思ってるわけじゃないっていうねところありますけどね。 すいません。ちょっと一人で背負えなくてね、ちょっとリスナーのみんなをね、巻き込んでしまいましたけども、このままだと、いや、変わらないのがいいっていい、いいって思うかもしれないけども、それはそれで、ね、何かしらちょっと、変えていくというか、より良くしていくと。ね、より良くしようと思ってダメになっていくパターンもありますけども、そしたら戻ればいいからもう一回。ね、ただ進まないと何とも言えないのでというところで、ポッドキャスト始めて長いですから、まあ知ってる人は知ってますよ、このラジオ。で、特にね、ポッドキャストを配信してる人なんていうのはね、まあいろんな番組チェックするから知ってるって人も多いかもしれないですけども、やはり、ポッドキャストで何かしらの栄光をつかみたいと、こんだけ長くやってるから。なので、何か1位になりたいなと。ね。2番じゃダメなんですかってね。そんなことを言う人もいますけど、2位じゃダメなんです。やっぱ1位じゃないとね、なんか誇れないというか、そう思いませんかと。ね。今まではそんな思いませんでしたよ。俺も、いや、2位でもいいだろうと。3位でもいいだろうと。思うけど、やっぱり1位っていうのを一回やっとかないとダメですよというところで、なんで例えばまあ新しい、多分この童貞ネットを続けても何かって1位になることはないんだよね。ただね、あの俺のすごい好きなラジオでね、リスナーのみんなもこれ楽しいなと思ってくれてるかもしれないけど、これはこれ、それは残しておきつつ、まあ例えばポッドキャストの他のジャンルとかで1位になると、そしたら書けるんだよ、何かしらに。何に書くんだって話だけどさ、ね、ポッドキャストの〇〇ジャンルで1位獲得したことのあるなんとかラジオみたいな、ね、それこそさっきね、ちょっと途中で出てましたパル内藤のそろそろモテたいんですけど、ね、このラジオしようかななんてね、一回思ったことがありましたから、まあ、それを実現するのもいいよね。で、このラジオの方で、何かしらで、ジャンルでね、一番になったりとか、この、ね、そろそろモテたいんですけど、通称ソロモテの方で、ね、もうね、ちょっと略称が出てますけども、ソロモテの方で、まあ、アプリを作るとか、ね、そして、うまく、ちょっと有料配信とかね、やったりとか、有料配信できなくても、まあ、アプリを作ればね、そこから広告収入とかも、もしかしたらもらえるかもしれないですからね。そういう、ポッドキャストでちょっとお金を稼ぐというか、お金を発生させたいところなんだよね。そうすると少し、なんて、1円でも発生すれば、じゃあそれを100倍にしたら100円になるわけじゃない。ね。1万倍にしたら1万円なわけだけどさ。0円はもうずっと何やっても0円だからさ、まずはね、本当にもう少しでもいいんだけども、お金が発生するような仕組みを、まあ、ポッドキャストで作りたいなと思ってるところなので、そしてあとラジオも形にして終わってるんだよ。事務所に所属しました、まあ、本名のラジオを始めました、で終わっちゃってんだよ。ダメなんだよと思って、それじゃ。まあ、一つ良かったんだけど、それはさ、形にしないでブラリンよりはいいんだけど、形にしたその先、ね、その先のゴールってのを、まあ、見据えないといけないなって思っているので、まだ、ポッドキャスト、ラジオ、これの次のステップ。そして、じゃあ次のステップ、ある程度のそのゴールを見定めて、いつまでにやるのっていうところで、それを今年1年でなんかやりたいなとは思うの。人間やっぱなんか準備が長いのよ、思うところさ。例えばじゃあ3年でね、ある程度そういう自分の理想とする形にまで持っていこうとかさ、思うかもしんないけど、意外とみんなも準備終わってんだよねって思う。だってさ、何年生きてんのよって。20年30年生きててさ、いつまで準備なんだよお前はっていうさ、ところじゃない。まあ俺なんですけどもね、なんかまだかなまだかななんてね思ってさ、いやちゃんとまだ万全じゃねえしみたいな思って、そんなんだから彼女できないんだよなって思うわけ。 だってもう高校生とかでも女の子と付き合えるわけじゃん。もうその倍生きてるわけじゃん。準備とか終わってんだよ、すべての。その高校生のやつね、高校生の頃の俺よりも随分と大人になってるわけね。だからあの頃より絶対準備できてるのに、いやでも俺今まだ女の子と付き合えるようななんか準備できてねえしみたいな思っちゃうところあるじゃない。ね、これは別に付き合う付き合わないの話だけじゃなくて、仕事とかさね、そういう趣味とかそういうのでもなんかいざ本気を出してというかね、ちょっと本腰入れてやろうかななんていう時に、いやちょっとまだ準備足んねえからなって、もう少し準備してからやろうみたいな、で1年2年経っちゃうみたいなあるけど、もうさ準備の人生やめようぜというのはあるんだよね。あー、いいかもしれないね、抱負。準備の人生をやめる、かっこいいかもしれないね。メモっとこうかね、こういうの忘れちゃうからね、お別れのコーナーで読みたいですからね。何？準備の人生をやめる。あ、かっこいいな。こういう、なんか言い切り型ね。もういい。形にするとかね。悪くないなと思ってるんですけども。まあ、そんなところをちょっと今ぼやっとしてますけども、そういう、まあ、形にした後の話、その先、をちょっと見据えて今年は頑張りたいなとちょっと思っているというところでございますんでね、まあこれちょっと一回置いておいてね、30分1時間経った時に思い出して、ね、もう一回話したいと思いますから、そうしたら多分あ、なんか話まとまったみたいなね、抱負できましたみたいなところになるかななんて思っておりますんでね、まあ今ちょっとそんな感じでございますね。じゃあお便りを読んでいこうかな。いっぱいいただいてますんでね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム952番さんは草壁さん、パルさんこんばんは、ガルパンは最高だぜヒャッハーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。パンツァー4ですからね、毒されてんじゃんっていうね話ですけども、あの可愛かったっすね、キャラ可愛いね、うん、みんな可愛い、いい子だしね、性格いいよねみんなね、アニメのキャラは素晴らしいなと思ってね、二次元最高って思いますね。やっぱりあとまとまってるよね話がね、だから12話で無駄もないですし見やすいかななんて思うのでね、ぜひ皆さんもガルパンで、何で見たのって話なんだけど、あのアマゾンプライムビデオ、私アマゾンプライムね、入ってしまって、であれは1年間の契約なんでね、3000いくらなので、そこでガルパンが全話見れますんで、で OVA のね、なんかアンツ用線みたいなやつっていうのも見れるけど、まあそれまだ見てないんですけども、まあそれも見れるのでいいんじゃないかしらと思いますんでね、ぜひ、まあ、そういう、まあ、いろんな見るところはあると思うのでね、チェックしていただけるといいんじゃないかなと思いますね。ガルパン意外とねいいですね。あとディアボーイズ好きな人はガルパン面白く見れるんじゃないかななんて思います。あとはラジオネーム953番さん、どういうことだ、全くパルさんがソープに行くイメージが持てない、こやつまさか半年ぐらい行かないつもりじゃっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね半年、いや行きますって。 X では 2.13 ね、2月13日行く予定です。お楽しみにね行くのかなみたいな、ちょっと今ね一個懸念があって、これが解消されないともしかしたらいけないかもしれない、ごめん、2.13 もしかしたら延期になる可能性あるけど、どうなるかちょっとね来週あたり、その懸念のお話できるかななんて思いますんでね、まあその辺も含めて難しいんだってね、準備の人生やめろとか言ってね、もう半年後死ぬかもしれないんだから、その間にやれることやれよって言ってるのに、ごめんちょっと準備があってね、その準備はさすがにしないといけない準備があって、まあこうやってね明確に見えてる準備いいと思うんだよ、 見えてないのに、ね、準備しなきゃとかね。いや、結局じゃあ何の準備するのって。いや、ちょっとわかんないけど、なんかもうちょっと準備した方がいいんじゃないかなって思って、みたいな。そういうのは良くないよ。ただ俺もう明確だから。来週の土曜日あたり、ちょっとその、明確なね、まあ、ちょっとしたところ、まあ、ちょっとやんないといけないなと思ってますから、まあ、その辺は来週お話ししますね。あとは、ラジオネーム954番さん。会社員してるのに、お正月に誰にも会わなかった僕は、仕事辞めてきますねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、もう会社員していたら、お正月誰にも会えませんから、ね。だからといって、仕事を辞めてしまったら、今度もっと引きこもっちゃうから、会社の人にも会わなくなっちゃうから、よくない。ね。会社員しててお正月、ね、誰にも会わなかった人は、仕事そのまま続けた方が、今後も人と会う可能性は高くなるから。続けましょう。ね。もう頑張りましょう。明日からかな。月曜日からかな。ね。みんなで頑張りましょうよ。まあそんなね、ところでございますね。あとはラジオネーム、ジャストコーモンなんですけどさん。ね、もうジャスト〇〇なんですけどっていう、なんか毎回ちょっと大喜利みたくなってますけどもね。ジャストコーモンなんですけどさん。明けましておめでとうございます。年末に同窓会がありまして、全く期待せずに行ったんですが、女性が意外と美人多かったですね。パルさんは同窓会の思い出とかありますか？よかったら教えてくだされ。自分語りで申し訳ありませんが、中学時代私かなり底辺の女子に嫌われている代表みたいな存在だったんですが、頑張って努力して今は茶髪と金髪混じりの身長180センチの細身野郎になってまして、ギャップのせいか女子に写真一緒に撮ってと何回も言われていたら、昔ドキュンだったやつが私にお前誰だよっつって胸を何回も押してきて気分悪かったです。ほんとドキュンって勝てそうなやつにしか喧嘩ありませんよね。呆れますわ。私がボブサップのような見た目でも同じ行動できたのか疑問すわっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんなね、同窓会話というところですけど、俺は同窓会ないね。まあ、呼ばれてないだけかもしれませんけどもね。同窓会小学校中学校特にないし、高校で一回あったのかな。でももう全然ないね。もしかして卒業して5年ぐらい経って一回あった気はするけど、その後何もないから、まあ、今ぐらいだよね。35ぐらいで同窓会するとちょっと面白いかもね。本当にもうわかんないもんね。そうだね。10年ぐらい前だったら、25ぐらいの頃だったら、だいたいわかるじゃん。だって成人式終わって5年ぐらいだから、地元もだいたいまだわかるし、ね、小中わかるし、高校も別にそんな間空いた感じしないじゃない。だけど、35になってくるとね、結構わかんないんじゃないかななんて思いますけどね。お前誰だよみたいな。そんなん多い気はしますけどもね。でも、ね、ジャストコーモンなんですけどさんに関しては、なかなか同窓会ね、良かったみたいで、女性意外と美人が多かったとかね。あとは、ま、いろいろとね、努力して、頑張って、ね、いい見た目というかね、身長も180センチあって、細身野郎で、茶髪と金髪混じりと。ね、まあ、これだけ言うとちょっと、あれドキュンなのかなって思っちゃうけども、まあ、そういうわけじゃないんでしょうね。そしてドキュンに絡まれるっていうね。まあ、ドキュンは、どんなやつにでも絡んできますから。ボブサップに対しても絡んでくるからね。アケボノに対しても多分絡んでくる。ね。まあ、泥仕合だったみたいですけどもね。ボブサップ対アケボノみたいな。ね、まあ、そんなんありますから。でも関係ないのよ。別に。ね。もう無視していきましょうよ。まあなんか、胸を何回も押されて気分悪かったらしいですけどもね。まあ仕方ないよね。受け流して、受け流してね。行けばいいでしょ。もう女の子といっぱい写真撮ったりとかして、ね、楽しかったでしょと。それでいいでしょと。で、その場で LINE 交換しまくって、もう離脱して、あとよろしくやっちゃえばいいんだからねっていうところで、まあそんなことができるようなね、人間なのかどうかわかりませんけどもね。まあまあ、そんなに悪くなかった、ね、同窓会だったみたいなんでね。俺もちょっと同窓会あったら、ぜひちょっと参加したいなと。ね、そんな風に思いますね。 じゃあ、あとね、年末年始のお話なんだけども、そうだね、ちょっとお話ししておこうかな。まあ、12月31日、まあ、30日まで仕事だったんでね、31日は普通に、初日、休み初日ということで、まあ、地元に帰ったんだけども、まあ、昼間から、まあ、いつもだったら地元の友人たちと会うのって新年会なんだよ。なんだけど、日程がちょっと合わないみたいな話があって、まあ、忘年会というか、12月31日に会おうぜみたいになって、んで、お昼過ぎぐらいにもう集まってというね、ところだったんで、まあ、あんまり休みの日はゆっくりできずね、そのままもうすぐ地元に帰ったって感じだったんだけども、まあ、そしたら、今いつも最近はね、友人の家に集まってくるみたいなところで、男は6人。ね、昔の、エロ本屋さん、エロビデオ屋さんで働いてた頃のね、その友人なんですけども、6人、男たち。まあ、そこから派生して、4人は結婚して、奥さんがだから4人来てる。そして、子供たち、ね、いっぱいいますよ。今回、総勢で9人いましたからね、子供がね。もう何これと思ってね。そんなんで、まあ、地元、まあ、夕方、夜ぐらいですか、6時ぐらいまでね、なんだかんだお酒飲みながらね、寿司でもつまみながらみたいな感じで、子供がワイワイやりながらみたいなね、そんなわけのわからん空間、ね、そろそろ結婚しなくちゃななんていうのをね、まあ、再確認できる空間ということで、んで、夜は実家に帰りまして。で、実家で、まあ、年末。だからね、いろんなその年末っぽい食べ物を出してもらったりとか、あとはリクエストもありまして。もう親のご飯食べられるのなんてのはね、もうないですから、そんなに。年に1回、2回しか家帰んないし、あとはお墓参りとかでね、親あったりするけど、その、だ結局、ボンクレ正月ね、昔の人はうまいこと言ったなと思うけど、ね、ボンクレ正月ぐらいしかね、会わないんだよ。親と。なので、しかもその中でも、正月は実家に帰るけど、お盆とか、そのお彼岸とかわかんないけど、なんかそういう、お墓参り的な時って、お墓参りのその、お墓の近くで、まあ、外食するとか、そんなことが多くて、あんまり実家に帰るってことがないから、ね、帰りになんか、ちょっとしゃぶしゃぶ食べようかとか、ね、帰り寿司食おうかとか、そんなんなっちゃうからさ。そうするとね、やっぱり母親の手料理の食う機会がなくて。なので、いろいろと、あれ食べてえな、これ食べてえなと。ね、昔のお袋の味、どんなんだったかななんて思い出しながら、まあリクエストなんかをしてさ、今年は、エビとマカロニとジャガイモのグラタン。ね。いや、ガキかよ、みたいなところあるけど。ね。ちょっと食べたいなと思って。ね、昔食べたな、みたいな。とか、ピーマンの炒め物。ね。とか。まあ、これがお袋の味なのかって言うとね、わかりませんけども。ね、もう多分そうなんだよ。ピーマンだけを炒めるんだけど、醤油で。醤油と油で。なんだけど、やっぱりね、あれがお袋の味なのかななんて思う。そういうシンプルなものだからこそわかるみたいな。あ、これはうちの母親が作ったやつだわってわかると思うんだよね。他の人が炒めても、その中でもわかるんじゃないかなって思う。なんかが違うんだよね。思って。で、あとは、肉じゃが。そして、里芋とイカの煮物みたいな。とか、まあ、そんな、ところをいろいろと、お願いして他にもなんか言ったんですけども、でそれを食べたりとかしてさ、あーこれを食べられるのもね、年に1回だと考えればあと20年ぐらい、もううちの母親も今年ね、年明けましたから今年で60歳になっちゃうみたいなね、いやーやばいだろうと思って、だから60歳になるっていうことはね、なんか誕生日とかにやるべきなんですよ。還暦のお祝いとか言って、赤いちゃんちゃん子的な、ねえ、そういうのをプレゼントしたりとかさ、するんだろうななんて思うんだけどさ、うちの母親は、まあ、アクティブなもんでね、未だにヒップホップのダンスとか もう10年ぐらいやってんのかな、わかんない。まあ、ずっとやってるのと、ねえ、まあ、俺よりも若い奴らと一緒にね、踊ってたりとか。あと、ここ、1、2年、3年ぐらいは、サックスをね、始めたりとかしててね、サックス吹いてましたね。まあ、なんか多趣味なんだよな。俺と近いんだよね、やっぱり。遺伝子なんだね。いろんなこと手出すんだよ。で、やるんだよ。で、ある程度形になるんだけど、その先は、ないんで、特にね。だから、うちの母親の場合は、カルチャースクールとか、開くのがいいんじゃないかなと思ってね。そんなことをね、なんか去年、ちょっと、母親に直接言いましたけどね。まあ、どうするんだかわかりませんけども、60まで準備かな、あの人ね。で、準備、長えな、つってね。で、そっから、本番というか、カルチャースクールで、ね、カルチャースクールを開いて、いろいろあるんじゃないかな。なんか、着付けのね、資格も持ってるし、美容師の資格も持ってるし、なんかいろいろあの人、ね、多彩なもんでね。まあ、そんな、ね、ところ、だったよ、と。そんな実家のお話なんだけども。そんで、いつもだったら、寝ないの。寝ないで、朝まで起きててそのままスロット行くっていうのが定番なんだけど、もうさすがにさ、規則正しい生活ずっとしてると、眠くて、ダメだなと思って。もう疲れてるし。だ久しぶりに実家で風呂入って、布団でね、寝たんだけども、まあ、布団というかベッドですけども、寝まして。んで、朝起きて、パチスロ。ね。結局、幼馴染とね、パチスロ行きまして。で、パチスロの結果なんですけども、ざっと言ってきましょうか。ね、わかる人だけわかっていただければいいです。エヴァンゲリオンの寝台。ね、A タイプでしたね、これね。A タイプじゃないと思って打ってましたけど、ただの A タイプだったという。ところで、エヴァンゲリオン。最初、2000円。ね、使ったところで、あれよあれよと出まして、エヴァンゲリオンは、結果、プラス、14,000円かな。そして、ガールズ&パンツァー。ね、これもパチスロの台がありますから。これが大変だったね。マイナス16,000円いきましてね。16,000円の投資はきついよと思いながら打っていたんですけども、なんだかんだ、ちょっとね、出まして。結果、ガールズ&パンツァーマイナス1,000円と。ねえ、よく戻したなと思って。で、その後、もう全然打つもんなかったんだけども、ブラックラグーン2でマイナス4,000円。で、あとは、ミリオンゴッドのハーデスでマイナス2,000円。で、バジリスクの絆でマイナス10,000円という感じで、合計でマイナス3,000円と、ね。1日打ってマイナス3,000円。もう最後、なんか、打つ台なければ打たなきゃよかったじゃんなんて、すげえ思ったななんて。1000円でもプラスだったらいいななんてね、思いますけどね。まあでもトントンだったから、まあよかったかなみたいな。ね、そんなところで。で、パチスロ終わって。で、また実家帰ってきて。で、実家でご飯食べて、ね、夜帰ろうというところだったんだけど。まあ、ここで問題発生ですよ。年始一発目で、なんかすごく、ね、悲しい出来事があって。ね、悲しいって言っても、何かね、不幸があったとか、そういう話じゃなくて。その、実家で一泊したわけですけど、その時、風呂入った後、特に着るものとか、そんなに パジャマとかね、用意してなかったから、ま、持って行ったのは、替えの靴下と替えのパンツ、そして、替えの、まあ、普通の、ロングの T シャツ、ぐらいを持って行ったの。あとは別にね、同じのを着てもいいじゃない。ズボンと、あと、上着とかさ、ジャンパーとかそのままでいいじゃない、というところで。で、思ったんだけど、いや、でも風呂入ってからじゃあパンツかは変えましたと。あと寒いから一応靴下履こうかなと思って、靴下は新しいの履きましたと。で、いいけど、じゃあ、ね、上の T シャツはどうしようかなと。新しい T シャツを着て、寝ちゃって、じゃあ起きた時どうするなるじゃん。寝た時の T シャツで、その次の日過ごすのかって思うと、いや違うなと思って。その、ね、その日一日着てた T シャツを寝るときも着ようと。 そして起きたら新しいのに着替えようと思ったの。で、まあパチスロ行く前にね、まあ、全部着替えて。で、パンツとかね、靴下に関してはし、あの、ちゃんと片付けてね、しておいたんだけども、なんかね、この、寝る時に着ていた、一日着ていた T シャツに関しては、ちょっとほっぽりっぱなしにしちゃってて。で、帰ってきたら、親に言われるんだよね。T シャツ脱ぎっぱなしだったから、洗っといたんだけど、って。ああ、そう。で、その時に、また父親と母親の、まあ、いろんなコンボがあるんだけど、父親がさ、言ってくんだよ。なんて言ったと思いますか。ね、過去に父親に言われた言葉がありますけどもね。お前ちょっと、匂うぞと、ね、いう話をされたっていう話がありましたけどもね。この、ね、お前この服、2、3日ぐらい着てたろ。言われて。いや、着てるわけないじゃんって。実家に帰ってくるのに。なんで2、3日着た服着てくるんだよ。思うけど、いや、かなり匂う服だったぞって。いう話で。そんなにと思って。ねえ。で、母親からも、ねえ。ちょっとなんかカメムシっぽい匂いしてたわよ。ねえ。で、臭かったから、洗ったけど、洗った後もちょっとまだ匂ってたんだよね。とか言われてさ、いやー、いや、そりゃね、歳だからさ、臭いよ、俺だって。多少ね、思うところはありますけど、でもそこまでかって。いや、わかんないよ。周りの友人知人は、いや、こいつ結構くせえなって思ってるかもしんないけど、まあ、言わないじゃない?まあ、言わない優しさ、言う優しさ、どっちもあると思うけど。でもちょっと残酷だよなと思って。その、脇臭とかってわけではないとは思うのよ。ほんと加齢臭だよね。とは思ってるけど、そんなにかと思って。わかんないけどさ、でもどうにもできないじゃん、もうその日。その場で言われても、家帰ってきて、で、ね、家、パチスロ終わって家帰ってきて飯食って、その後になんか言われたの。でもその時言われてももう、どうにもしようがないじゃん。臭かったとか、ね、洗ったけど臭かったとか、2、3日切ったんじゃないかとか言われてもさ、もうテンションはだだ下がりでさ、ああ、そうだね、つって。そんで、ね、言われた手前、もう親のそばに行けないじゃん。だってもう臭いって認定されちゃってるわけだからさ、臭い認定された人間が、その認定者に、近づけるわけがないじゃん。だから、なんかもう部屋の隅っこにいてさ、なんか不自然かななんて思いつつもさ、ちょっと部屋の隅っこに行ってさ、ああ、これなんか懐かしいな、みたいなこと言って。ねえ。で、ちょっと親から離れたりとかして。やだよ、また臭いとか言われたくないもんと思ってさ。ちょっと人間不信になるね、そういうのね、本当に。人間不信っていうか、対人恐怖症ねえ、難しいよね。だから、大人になって、そういうことをね、別に悪気もあるわけじゃないし、ね、あんまり臭いと良くないよと。ね、もうちょっと清潔にというか、ね、そういう話なわけだからさ、良かれと思って言ってるんだろうけど、これをさ、幼少期、小学校、中学校で、まあ、家の問題もあるけど、例えば基本的に服はさ、部屋干しにしてちょっと臭いやつとかいるわけじゃない?たまにね。そうするとさ、お前臭いなーとかって、ね、特に悪気はないよ。でも言ったりするときもあるわけじゃない。で、これをさ、一回とかだったらいいけどさ、なんか何回も何回もお前臭いなーとかさ、言われたときにはさ、絶対対人恐怖症になるよねと思って。近づけないじゃん。だって臭いって言われちゃうもんね。っていうのちょっと思った。この年になって。なので、難しいね。今は自己責任だからさ、ああ、くせんかと思って、なんか対策、もうこれ以上しようがないけど、まあ、ね、今回体が臭いっていうよりは服が臭いって話になってるから、じゃあ、服全部一回焼却して、で、新しいの買おうかなとかさ、そんなところになると思うけども。まあでもね、小学生、中学生とかは自分じゃ何もできないからね、そういう対策が。 服も親が用意したものだし、親が洗濯もするしさ、どうにもなんないからね。なんか、難しいよね、と思って。そういう時ね、なんか、対人恐怖症になっちゃったらね、ずっと引きずって、社会に出てからも、なっちゃうわけじゃん。そういうのはね、なんか難しい世の中だな、って思ったりとかしつつ、ね、俺は臭いんだと。ね、ちょっと思ったりとかしてさ。いや、そりゃそうなのよ。だって、一日過ごしてさ、もう昼間からじゃん。お昼前から家出て、11時ぐらいに家出てんだよ。そっから、寝る時までずっと来てるわけ。しかも、酒飲んだりとかずっとしてるわけじゃん、昼間から。それで汗かいたりとかしてる35のおじさんじゃん。アルコールと汗と、ねえ。で、それが10時間以上でしょ ?12 時間、15時間経ってるわけ。そして、ね、実家で寝たわけだけど、その日なんか寝汗がすごかったんだよ。だからもうアルコール飲んだ後の疲れ切った体での寝汗。いや、それ臭いよ。って思うんだけど、それでもみんな臭くないの?酒飲んで疲れてて、丸々一日着てた服、しかも寝る時まで着てました。その服が臭くない人っているの?って思うの、俺は。まあ、いるんでしょう。ね。臭くない人いるんでしょうけど。いや、臭いよ、そんなの。って思うんだけどね。なので、あんまり気にせず、気にせずにしたいけど、お前これ2、3日着てただろうなんて言われると思って。ね。残酷な話だななんて思ったりするんだけどさ。まあ、そんな、ね。年末年始だったね。で、あとはね、まあ、なんだろうね、年末年始。だからそんなんだったから、あんまリラックスはできなかったんだよね。地元帰って実家行ってと。バタバタしてたんだけど、いや、実家でゆっくりしたらいいじゃんって話もあると思うの。でも、ゆっくりできないんだよ。別に何もすることないんだよ。別にぼーっとしててゆっくりしてていいんだけど、もうね、落ち着かないかな。まずね、人目があるっていうことが疲れちゃうんだよね。うん、だから、なんだろう、別に地元の奴らと会ってても、実家に帰ってても、あと例えば普通にね、別に年末年始じゃなくて、他のすごい仲いい友達と会ってても、何しててもいいんだけど、楽しいんだよ、それは。楽しいんだけど、じゃあ、心からリラックスできるのっていうと、それはリラックスはできないんだよ。楽しいんだけど。ね、楽しいとリラックスは別の話であって、で俺やっぱり疲れやすいんだよね。疲れちゃう。だからゆっくりしたいのがまず一番なんだよね。でゆっくりしてある程度体調が良かったりとか体力戻ってきた時に友達と会ったりとかして遊びたいタイプなんだよなって思うの。これは多分高校、まあ、中学高校とかからまたずっとそうなんだけど、誘われんじゃん、友達から。遊ぼうぜって。いや、ちょっとめんどくせえな、なんて思うじゃん。これは、なんかやっぱ疲れてんだよね。ちょっとゆっくりしたい。っていうのがあるから。で、でもなんか断りにくくて、みたいなさ、とかさ。ねえ、なんか理由つけて断ったりとかするけどさ。今となっては、いや、ちょっと、ゆっくりしたいんだよね。って。いうのはでも一つの理由になるのかなと思うんだけどさ。まあでも、ね、別にいいじゃん。みんなで一緒にいるときゆっくりしてればって言うかもしんないけど、人目があるとさ、本当のリラックスっていうのできなくて。一人暮らしに慣れちゃったからだと思うんだけどね。ちょっとね、リラックスができないところはあるね。本当にもう一人の空間、人目のないところにいることで、ようやくなんか息が抜けるというか、落ち着くっていうのが、なんかあるんだよね。やっぱり15年近く一人暮らししてると、そんななっちゃうなと思って、こりゃ結婚できないなと。ねえ、そんな再確認したりとか。あとは、ズボン履いてるとリラックスできねえなと思って。もう家だとさ、もうズボン脱いでんのよ。いつもパンツなのね。パンツじゃないともうリラックスできないんだけど、さすがにでも実家でパンツっていうのももうなんか今更できなくて。で、あともちろんね、 友人の家でパンツになるわけにもいかないからさ、だからそういうのもあるんだよなと思って、だからやっぱし結婚できねえなと思ってね、男は家帰ったらパンツ一丁だろうってね思うんだけどさ、まあそんなねことをちょっと思いましたみたいなところだな。で、あとね、他のお話なんですけども、年始早々ですね、まあ今仕事をねさせていただいてますけどもね、会社員として、で、まあ自分たちのそのサイトがあるんですよね、自社サイト、これの更新とかをちょっとやってるんですけども、この更新ミスってましてね、明日仕事行くのが震えちゃってるんですよね。なんかそのさ、休みがね4日間あるから、その間にまあ、だから時間とか日にちが来たらなんかうまく更新されるように時間指定して、まあちょっと自動的に表示されたりとかするように設定したんだけども、そのチェックが足りなかったのかな、本来表示されているはずの画像が外れてるっていうね、やっちゃったなーと思って、あんなにね、内藤さん年末年始はね休みだからサイトの方も触れないから、もう念には念を持ってチェックして更新作業してくださいねっつってね、わかりやしたーっつってね、わかってないじゃんおじさんって、ねえ、せっかく俺のことを信頼してくれてたのにまた信頼を裏切るみたいなねところで、明日はもう早く朝一番で行ってね、せめて誠意だけ見せようと思ってね、なんでラジオ終わったら速攻寝ようとね思ってますんでね、なのにちょっと風邪っぽくなっちゃってるっていうねところあるからね、いかん、いかんし、もう本当に俺も何やってんだと思って、んで、今日ガールズ&パンツァー、じゃ昨日か、土曜日にねガルパンアニメ見ながら、その仕事でミスをね発見してさ、途中からちょっと気が気じゃなくて胃が痛くなりながらガルパン見てたからね、ちょっと集中できなかったところは正直ありますとねいう感じでございましたね。あとはそうだね、12月のお給料出ましたので、せっかく今お仕事の話をしたのでね、仕事のお給料のところも発表していきたいと思います。先月に関してはちょっと途中のね10日間の料金だったので、今回は一応満額になります、12月分、ね、こういうのも言っとかないとねいけませんから、このラジオは。で、今回はちょっとイレギュラーな金額も入ってるんで、まあ1月分、来月分までは、発表したいと思いますんでね。で、そっからは別にまた多分変わりませんから、またボーナスなんかが出たら発表したいと思うんですけどね。なんかこんな金銭の話するラジオもほんと存在しねえぞっていうねところだけども、いきます、出勤日数21日、時間外労働が 26.5 時間、深夜残業が、0.5 時間、なので合計が27時間、まあ、残業したのかな、なのでみなし残業35時間っていうね設定があるので、35時間超えないと特にプラスの残業代は出ませんとね、いうところなんですけども、そして、所得税、の方がマイナス6140円入ってますね。そして、支給額、基本給が174,000円で、手当、これがまあ、残業のね、35時間のまあ、残業代、なんていうの、そのみなし残業代っていうのが47,000円、これは多分毎月ね変わらずの金額ということで、でそこに、なんか深夜勤務手当ついてる、なんか134円ってついてるね、何かちょっとね超過した分があるんでしょう。そして通勤手当、これが5820円ということで、総支給額226,954円というところ、そしてそっから、まあ、保険、健康保険、厚生年金、だからまあ雇用保険、社会保険、なんか税、所得税、まあ、もろもろ込めて、総控除額が 34,536 円と で、あとは今回多分限りなんですけども、年末調整。これが、1580円いただけるというところで、今回の、手取り。手取りに関しては202,998円ということで、まあ、来月からは、まあ、ここから1万円ぐらい低くなると。ね、年末調整の分がね、プラスされてましたから、それなくなるので、まあ、毎月多分19万ぐらいだね、になるんじゃないかなと思います。で、さらにそこからね、半年に1回ボーナスが出ますというところ。ね、35歳のおじさんなんだけどね、年収300万ぐらいでね、頑張ろうというところで結婚できるかわかりませんけども、奥さんが、ね、年収700万稼いでれば、いいんじゃないですか？そしたら、世帯収入1000万となりますからね。どんな奥さんだよってね、超有能じゃんってね、ところだけども、まあ、もしかしたらね、そんな子が、ちょっと嫁いでくれるかもしれませんからね。お金。とうとう俺は女性にお金まで求めるようになったのみたいなね。お前もう見た目とか性格とか、そういうのば、そういうのすげえ重視してたけど、今度お金もみたいな。ね。なってきますけども。まあ、そんなないんですけどね。普通にいい子がいたら結婚したいなと。ね、そんな風に思っておりますよというお話ですね。それではお時間ほど来ましたんでお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、まあ、今日喋れなかったこととかね、あとご紹介できなかったお便りつらつらと、読んでいきたいと思います。じゃあそうですね、お便りちょっと読んでいこうかしらね。ラジオネームジャストコーモンなんですけどさん、パルさんは誠実なんだよな。俺は気に入ったら、初対面で会った日に告白しちゃうこともある方だから、パルさんは誠実だと思うよ。もっと楽に行きましょう。彼氏だってすぐできるよ、絶対っていうね。答えていただきました。ありがとうございます。彼氏は欲しくないんですけどね。彼氏だったらもしかしたらできるかもしんないね。いや、困りますよ。ね。子供ができませんから、それじゃあね。ちょっと却下ということで。そして、ね、女性が好きなんです。一応ね。イライラするときもありますけどね。今日もね、カフェにいましたけどもね、カフェで隣に座ってる女の子たちがね、なんか、くったらね、話をしてね、まあ、イライラしてしまったところもありますけど、でも、やっぱり、女性とお付き合いしたいし、結婚したいなと思ってますから。ね。まあ私誠実なのかなんだかわかりませんけどもね。でも結婚できないよって思っちゃうところはあるの。今年本当に女性と付き合いたいと思ってるんだけど、俺性格悪いじゃない。あのね、性格の良し悪しって難しいと思うんだけど、いや悪いのかいいのかっていうとどっちとも取れるじゃない。でも悪いんだよ、多分。多分っていうか、聞いているね、ラジオの前のリスナーの皆さん。いや、パルさん、性格悪いよねって、多分思ってると思うんだよ。だって俺も思ってるもん、最近。悪いよなーと思って。いや、誠実なんだよ。真面目だし、で、なんか、関わった人、俺に関わった人は、なんか、ね、なんか力になりたいし、幸せになってほしいなとか、そういうのは普通に本当に思うの。だけど、それと性格がいい悪いって多分別だよねって思って、俺は性格悪いんだよ、本当に。だって、こんなさ、人の悪口言ったりとかさ、するじゃん。もう悪口言わないやつ見ると、いや逆に、大丈夫かなって思うもんね。人はね、悪口言うじゃん。普通。わかんない。普通がなんだかわかんないけど、いや、悪口言わない方がいいよ、もちろん。陰口とか。でもさ、言うじゃん、そんなの。ね、とか思っちゃうし、でもね、そうやって俺、人の悪口とか陰口言うから、 だから裏じゃ言われてると思ってる。なので、例えばね、職場で、まあ、今同じグループで男が、まあ、3人、まあ、上司が1人いて、あと、まあ、下っ端じゃないけども、普通のね、スタッフが3人男はいるんだけど、よくその3人でね、行動してるわけ。グループ一緒だから、ご飯食べたりとか。で、その後に、まあ、ちょっと、トイレ行ったりとかさ、ね、あと他の人タバコ吸いに行ったりとかするときもあるわけなんだけど、その時にたまたま自分だけ一人離脱するときあるわけ。ちょっとお腹痛いんでトイレ行きますとか言って。で、あの二人がね、帰っ、なんて部屋に戻ってったりとかするときに、あーこれ、俺トイレ入ってるのをいいことに、ね、その席に戻るまでの間二人きりで、俺の悪口言ってんだろうなとかね、あの人マジ使えないっすねとかね、なんか言われてんだろうなとかっていうのは、思う。それは、別に俺が言う、ね、その会社のことを言うわけじゃないけど、でも、プライベートとかでもさ、ねえ、なんなんだろうな、あいつみたいな話はさ、するじゃん。だからね、まあ言われてるんだろうなと思っちゃうところもあるから、まあそれはそれでね、仕方ないなと思ってるんだけども。なんで、性格悪いんでね。まあいいのか悪いのか、ね、受け取る人それぞれなんだけども、まあ、こんな俺でも、いや、性格いいよねって、ね、言ってくれる人もいるんだけどさ。でも、やっぱりあんまり性格良くないよなぁ、なんていうのは最近ちょっと思っててね。また結婚から遠のいたかななんてね、ちょっと思っておりますよ、というところ。そして、あと、今日喋りたかったことで、なんかメモ帳に書いてあることなんだけども、すべてに対して、やるじゃんと言うっていうね、書いてあるんだけど、特になんかまとまってる話でもなくて。ただ、なんか人に言われたりとか、嫌なこと言われたりとか、いいこと言われたりとか、ね、どうでもいいこと言われたりとか、なんかすべて、やるじゃんって言ったら、なんかすげえ全部良くなるんじゃないかなと思って。なんかね、すごいじゃんとかさ、偉いじゃんとかさ、そういうのもいいかもしんないけど、なんかやるじゃんっていうのが、ちょうどいい温度というか、なんかすごいじゃんとか偉いじゃんとかって、少し上から見てるというかさ、なんかあんまり心の中のどうこうって話じゃないんだけど、やるじゃんっていうのはさ、なんかちょっと感情も入ってて、で、上からでも下からでもなくて、で、なんか、憧れというか、なんか、いいねっていう雰囲気がすごい出てて、やるじゃんっていいよなと思って。なので、何言われても、まあもちろんね、目上の人にやるじゃんとか言えないけども、同級生とかね、あと年下とかだったら、すごいね、やるじゃんみたいな。ことを言うと、なんか何かにつけて、嫌なこと言われても、やるじゃんとか。ね。もうよくわかんない。なんかそんなこと考えたんだろうな。っていうお話、なんか皆さんうまく使っていただけるといいんじゃないかなと。ね。何かの人生のヒントにね、していただければいいんじゃないかななんていうのが、やるじゃんっていうね。何のヒントにもなんねえって話ではありますけども。あとはね、今週は、まあそんなところで、お便りをね、あとそう。もう、どうするオナニーの話。そのさ、オナニー研究室のためにね、まあ新しいテンガを買ったわけ。で、使ったわけ。で、レビューしようと思って、2週間経ってんの。で、ほんとパッケージだけ、ね、フィルムだけ剥がして、そのフィルムだけ取っとけばよかったんだけど、いや、せっかくだしと思って、使い終わった点が、レビューするまで取っとこうと思って、あるんだけどさ、まだあんのよ、手元に。もう2週間経ってんだよ、使い終わった点が。まあ、封はしてあるんだけどさ、これ、やりたかったな。来週、どんだけ熟成させんのよ。もうどんな感じだったかも忘れちゃったから、もう一回買ってきた方がいいかな、みたいなね、ところありますけども、じゃあ来週、オナニー研究室。ね、ちょっとやりますね。来週は特に何もないと思うからね。 あれがあるわ。新年会があるわ。会社の。ねえ、これは結構、大きな、ね、少しイベントごとだったりするのでね、まあそれを話した後に、オナニー研究室して、みたいなところを考えていきましょうかね。じゃあ、あとはお便りをね、ちょっと読んで、終わりにしていこうかな。ラジオネーム、うどんげの花さん。パルさん、こんにちは。愛席屋のことですが、僕は愛を証明しようと思うをもう一度読み直して愛席屋に行ってみたらいかがですか？っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうかもしれない。ね、前に、ちょっと皆さんからね、ご紹介していただいて読んで、お、これいいじゃんって言った。まあ、恋愛ノウハウ本の小説家みたいなやつのね、僕は愛を証明しようと思うという本がありましたけども。これもう一回読んでから言ったら少し違うかもしれないね。で、これは多分、今後ね、今年、俺はあると思うのよ。愛席屋行ったりとか、婚活パーティー、マチコン。まあ、いろんな、その出会いのイベントには参加すると思う。今年。まあ、結婚っていうのはちょっと現実味ないかもしれないから、絶対にでも女性とは付き合うっていうところを考えると。だからそれにあたって、もう一回僕は愛を証明しようと思うを読み直すっていうのは、うん、いいかもしれないね。なので、まあでも日常的に読むわけではないから、まあせめてそのイベントごとがあるその週の時にちょっと読み直すとかしてみようかなと思いますんで、次回、まあ近いうちに何かね、そういうイベントごと、まあやっていきたいと思いますから、まあ相席はもう一回行きましょうか。ね。行くのかな、相席や、1月中に相席はもう一回行って、2月にソープ。なんかゴミ虫みたいな生活になってますけどね。まあその時に僕は愛を証明しようと思うをね、ちょっと読んでおきたいと思います。ありがとうございます。じゃああとはね、いただいてますお便りを読んでいこうかな。ラジオネームベルさん、単純に可愛い女の子をギュッとしたいならソープに行かずに添い寝リフレでハグオプションを頼めばいいんじゃないかなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。あのね、私、昔、なんか、コスプレのリフレみたいなの行ったことありますけど、その時にね、ハグのオプション、つけましたよ、1000円で。10秒間ハグができるっていう。いや、それで1000円高くねみたいなね、ところありますけど、もう何も、こっちからアクション起こさなかったら、お金も払ってるのに、ハグしてくれませんから。ね。で、こちらから、言い出しにくいですから、35歳のおじさんが、ちょっと、さっきハグのオプションでお金払ったんですけど、みたいな。ね、言えないでしょ。恥ずかしいじゃない。だから結局お金だけ払ってハグできないで終わっちゃうから、もう絶対にハグ確定みたいなところじゃないと、だからもう、ハグリフレぐらいの、ね。なんかハグレメタルみたいになってるけど、ハグリフレみたいなさ。いうところじゃない限り、もう、ハグ確定してますみたいな。おっぱぶみたいな。おっぱいは絶対揉めますみたいなさ。まあ、揉めない時もあるかもしれないですけども、基本ね、揉めますというようなところじゃないと、無理なんだよ。それありきってところじゃないと。なので、まあ、ソープは行くよ。ね、ソープは約束だから。行くよ。ね。で、その時に、パイ釣りはしてもらうよ。パイ釣りは死ぬまでにしたいことなんだよ。パイ釣りできなかったら死ねない。ね、逆にじゃあパイ釣りしたら死んじゃうのみたいなところあるけど、そんなわけでもないけどね。まあ、そんな感じでございますね。あとラジオネームなんぞこれさん。パルさんこんにちは。ちょっと前に芸人のガリガリガリクソンさんがフォトショーを使って美女になったという話を思い出しました。フォトショーはもはや性別すらも変えられるんですね。恐ろしいです。風俗で好みの女の子を見つけたいのなら必ずホームページにある写メ日記も見ることをおすすめします。手やスタンプで目元口元を隠してたりはしますが、 より実物に近い顔がわかるので、実物を見た時のギャップが少なくなりますよというお便りいただきました。ありがとうございます。このガリガリガリクソンさんのフォトショーでね、美女になったという、そんなお話、あの URL もね、貼っていただいたので、そっから、そのサイトの方見てみたんですけども、まあ、恐ろしいよね。あれ結構可愛い女の子じゃんって思ってスクロールすると、これ実はね、ガリガリガリクソンさんでしたみたいな。全然顔違うじゃんみたいな。ところで、もうフォトショップ使われたらわかんないよ。だってまず肌荒れとかはもちろん綺麗になるけど、もう肌の色は違うもんね。でも目も違うし、鼻も口も全部違うし、まあなんか全部違うしみたいな。なので、写真は本当に当てにならないなって思う。俺が多分女装しても、超絶美人になるレベルだと思うので。なんで、やっぱりその、写メ日記、これだね、を見るしかないということで。で、これは加工がしようがないので、で、まあもちろんね、目元口元隠しちゃったりとかするけど、それでも、そのフォトショー見るよりは、そのリアルというか、もちろん自分が一番いい角度で写真撮ってると思うんだけどね、写メも。だけどそれでも、フォトショーだと、だってもう、原型ないんだから。ねえ。何を信用していいかわかんないからさ。なので、写メ。ね。写メある子。で、考えたいね。本当にもうそろそろ決めないとね、1月中に決めて2月頭でね、予約してっていう感じでソープは考えてますから、そろそろソープの方もね、どんどん固めていきたいと思っております。あとは、ラジオネーム949番さん。パルさん、ソープ特番でリスナーを煽っておいて行かないのはリスナーをもてあそんでいるとしか思えません。ぜひ、早急にご決断をっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、ほんともう35歳の誕生日を迎えてね、1ヶ月半経っちゃってますからね。そしてね、この間特集でね、特番まで組んでソープについて語ったのにまだ行かねえのかっていう、ね、ところありますけど、大丈夫。 2.13 ね、ここまで待ってください。頑張りますからね。どうなんだろうね、ドキドキしちゃうね、ソープ。ね、ちょっと未知なるところですから。ただ、童貞諸君。ね、童貞諸君、さらに、その、素人童貞、玄人童貞いますけどもね。もうダブル童貞の皆さん。ソープ、行くっていうのは一つの道ですからね。童貞を捨てるというところのさ。なので、俺が行ってくっから。ね。それで、どんなものかをね、確かめてもらって、それで安心してね、みんなにもソープ行ってもらえるようにね。ソープ推奨番組というところで頑張っていきたいと思いますんでね。ぜひぜひ、2.13 楽しみにしていただきたいと思います。であと、お便りラジオネーム948番さん。相変わらずパズドラ続けてますが、ゴッドフェスで欲しいベルダンディ弾けないで、代わりにサリアが当たりました。ヒカリパもいいかな、降臨チャレンジもそろそろ。あ、ソープ延期とかがっかりですよ。自分的にはネタとして大やけどして、お土産もしっかりもらってほしいので、下調べはしてもらいたくないんです。泌尿器か通院の話聞きたいなーっていうお答えできました。ありがとうございます。お土産ね、お土産という名の整備をもらいたくないんでね、泌尿器かも行きたくないんでね、調べますけど、あともうやだから、せっかくソープ行くんだから、ね、絶対こんなことも一生セックスできないだろうっていうことセックスしたいから。だからしっかり調べますけどね。そして、パズドラ。いいじゃん、サリア。俺、サリア使ってますからね、光パ。サリア通るパ。ね、いいですよ。なんでね、サリアかな。あと、この年末年始のゴッドフェス、ね。もうパズドラ分かるやつしか分かんねえけどもって。まあ、でも結構みんな分かるでしょ、大体ね。ゴッドフェス。ようやく、闇カーリーを引きまして、やりましたね。 今ちょっと育ててますから。そして、打天使ルシファーの方がね、究極進化覚醒化しまして、なんとかね今だからダルシパねと今の一番新しい覚醒ルシファーパか、ベジットパそれかサリアパ、だいたいその辺でやってますから、まあそんなパズドラ情報ね、どうでもいいですねってお話。あとはラジオネーム第3、パルさんこんばんは。今年もいよいよ年の瀬ですね。普段掲示板に書き込みはしないんですが、今年も1年毎週楽しみに聞いていました。僕にとっては毎週楽しみな伊集院光のラジオと爆笑問題のラジオと同等のラジオです。パルさんは僕にとってはラジオスターです。来年も体調に気をつけて毎週の配信を楽しみにしています。応援しております。それでは来年もよろしくお願いいたします。32歳サラリーマンよりっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。嬉しいね。あんまりお便り書いたことないんですけどっていう人からねこうやってお便りをもらえるとね嬉しいね。やろうって、これからも頑張ろうっていうねそんな気になりますからね。皆さんもぜひ今までお便り書いたことないよっていう人いてもね、こういうなんか応援のねお便りとかでもねいただけると嬉しいなと思いますからね。えパルさんは俺にとってはラジオスターですなんてねいうお話ね、ありがたいね。もうこんなラジオスターいないよねって。オフ会とか普通にして普通に飲んでるラジオスターだからね。で、毎週聞いてる声が隣からするっていうね話をリスナーの方が言ってたけどもね、オフ会で全然なんか普通だもんね。友達と飲んでる感じで俺飲んでるから、ああそうっすかみたいな、でこの手羽先うまいんだけどもみたいなさ、そんなところになっちゃうからさ、まあなんともこのギャップがありますけどもね。伊集院光さんと爆笑問題さんと、そしてパルナイトっていうね、いや誰だよっていうのありますけども、まあまあパルナイト、ああいいよねなんて周りから言われるようなね存在に来年というか今年はねなれるように頑張りたいなとちょっと思ってますんでね、これからもぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。あとはラジオネーム競馬のさん、パルさんそろそろいいんじゃないですか。就職もできたしラジオも好調、多分新年のスロットも勝てるでしょう。乗るしかないんじゃないですか波に。さあ漕ぎ出しましょう。 FX という名の大海原にゴローパルと目打った泥船でって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ好調ですよ、就職してラジオもね、そしてスロットもみたいな、まあトントンだったしね悪くはないですよ。じゃあ行くしかないんじゃないですかと。また FX やるんですか。俺はないよお金が FX するほどの、まだリスナ銀行から借りてるんだから、来月から返していくね多分ね、ちゃんと。だってまだ今月さ、今月もらったお給料でまあ、いろいろやりくりするじゃない。なのでその少しお金余る感じになると思うの。まあ5万といくか分かんないけど、まあ4万5万余ると思うんだよね。それが余った分を毎月返していく感じになるかなって思いますんでね、まあ来月からお給料入ったら残ってた分を入れてと、ね、そんな感じでいきますから、それが全部支払い終わって貯金がまあ20万30万貯まったら、でも FX しないですから株ですね。バカかっていうね話だけど、いや株ですね、株はやろうかな。もういい加減学べよみたいなところありますけど、今回だって目のつけるところ悪くなかったでしょ、コナミ結果的に上がったからさ、俺が持ってる時は上がんなかったけどもね。なのでそんなに悪い感じしないので、なんか今すごい話題になってるとかね、そういうんじゃなければ、だから前に俺が株で大失敗したのは TBS とかライブドアとかさ、あの辺が超騒がれてた時に、お、便乗して TBS 買うっつってさ、買って死んだっていうね、ところだから。そういうのじゃなければ、そんなに悪い感じにはならないかなと思うんで、まあまあ、お金貯まったら、もしくは、ね、借金ゼロになった時に、あと半年経ってね、ボーナスなんか出たら、ボーナスをすべて、そういう投資に当てるとかっていうのはね、いいかななんて思いますから。まあそんなことを考えておりますんでね、大海原に行くのは半年後。ね、そんな感じだと思います。じゃあ、そんなところで、あとは、メール、お便りいただいておりますけども、どうしようかな。また1ヶ月ぐらい経っちゃう。いや、もう1ヶ月経ってるのがあるけども。読むだけ読もうか。ね。もう明日早いんだけど、そしてラジオ何分やってんのって話だけど、いや、もうこういうのはもう新年ね、一発目だから、もう一回全部出すもん出してね。で、気持ちいい新年迎えてね、終わりにしたいと思ってますから。じゃあいただいたお便りも全部読んでいきましょうというところで、ラジオネーム876番さん。12月9日にいただいております。ね、1ヶ月経っちゃいました。すいません。パルさん。いやいや仕事してる？やり慣れないことで仕事が遅いのはわかるが、Excel とパワポのスペシャリストになるとか努力しないと。半年もして進歩がないと周りから見限られて仕事がなくなるよ。パルに頼むと遅いし、やっつけだから頼むと余計な手間がかかるとか思われたら終わりだぜ。少なくとも何年かいるつもりなら、ノミニケーションで人間関係が円滑に行くとか言ってないで、仕事で信頼されるようにならなきゃっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。本当に、そう思います。ただ、いやいや仕事をしてるわけじゃなくて、慣れないことだから時間かかっちゃってうわーってなってる。だけ？だけど、まあ今は、まあ2ヶ月ぐらい経って、ね、まあ新年早々、まあ、仕事ミスって明日ね土下座ですけども、でもまあ遅いのは遅いよ、未だに。だけどまあ Excel とかの使い方もある程度はまあまあ分かってきたって表現もあれだけど、多少なりとも見栄えが良くなるとか、あとはね、こういう風にまとめたら分かりやすいかなとかっていうのは、まあそれはちょっと何ヶ月かやってればある程度はね、分かってくるところではあったみたいなので、まあその辺大丈夫かなと。で、関数とかも、別にそんな使わないじゃ使わなかったんで、ある程度を使えれば OK みたいな感じだったんで、まあ仕事しながら覚えられる範疇。別に、仕事終わってからプライベートで勉強してまでしなくても大丈夫っちゃ大丈夫な感じの使い方。まあもっと使えたら一番いいんだけどって。あとパワーポイントに関しても、まあ企画書、今はその新しいちょっと事業というか、それに関わらせてもらっている部分もあって、でそこでね、ちょっと資料を作るのにパワーポイントを触ったりはするんだけど、まあ多少ね触れるようになったところもあるので、そんなにまあひどい感じではないかなと。まあ、新年早々、明日も多分、間違ってしまった更新のね、作業を修正しつつ、そして、まあ、サイトのチェックをしつつ、で、パワポを使っての資料を作ると。そんなんで、明日一日終わるかななんてところなんでね。まあ、大変ですけどもね、わからない言葉も多くて、まあ、一個一個調べてはいるけども、まあ、それなりに、ね、まあ、信頼、仕事で信頼をね、ちょっと勝ち取ってきたかなーって思った矢先で失敗してるっていうね。まあ、バカなんでね。まあ、頑張っていきたいと思いますね。ノミニケーションもでももちろんしていきたいなと思うんだけど。飲む機会がなかなかなくてね、周りと。まあ、周りは飲んでるのかもしれないですけどもね。俺だけハブられてる可能性もありますけども、わかりませんね。まあ、新年会がありますから、その時はちょっと飲みたいなと思うんだけど。平日なんだよ、新年会。次の日普通に仕事があるんだよね。飲めないんだよね、本当は。絶対起きられないもんね、俺。怖い。その辺が怖いですね、なんていうところだね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム891番さん。 大きいけど垂れ気味のおっぱいは根元を縄で縛り上げるとボールのようになって張りが出て楽しいですよ。その上からローション塗るとツヤツヤテカテカになってとても綺麗です。お試しあれっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ1ヶ月経ってないですけどもね、前にテコキね、テコキ風俗行った時にね、もうタレパイちゃんが来たんだっていう話をした時にいただいたお便りなんですけども、タレパイはね、根元を縄で縛るとボールのようになって針が出て楽しいですよと。それ楽しいのかなみたいな。でもね、みんなボールがテカテカしてんの好きじゃない？好きなのかな。あ、泥団子とかさ、泥団子超磨くとツヤツヤになるみたいな、すごいみたいな、あんな感じなんでしょね。え、それをおっぱいに求めるところじゃないですけども、まあタレパイちゃん受け付けないなーなんて思ったら、そういう楽しみ方をするっていうね、ひどいっていうねところありますけども、でもね、楽しんだ方がいいの？楽しまない方がいいのさ。楽しんだ方がいいんだからね。っていう、ちょっと、ね、ところで、でももうないよ。もうタレパイちゃんには会わないようにね、いろいろと考えて行動したいとね、思いました。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、築地春樹、ケガニでワッショイさん。前にラジオで、365回分あれば、聞いているうちに、最初の回の内容を忘れて、また初回を聞き直せるって言ってたけどさ、童貞ネットは性についての話題が多いので、過去のラジオを聞いても色褪せない。昔流行ったラーメンの話とかは興味ないけど、性に対しては昔のことでも興味が尽きないです。自分の精神状態、かっこ、溜まっている時か、抜いた直後か、寂しい時か。で、同じ話でも自分の受け取り方も変わることがあります。何回聞いても楽しめるよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね。まあ、今日は何回目？ 368 回目みたいですけども。まあ、一つの目標としてね、365回、まあ、放送して、で、それのね、分だけ、配信があれば、まあ、1日1回分聞けばね、365日聞けて、で、1年経てばね、また初回から聞けば、まあ、1年経ってればもう、そんなのね、1年前のこと忘れちゃうでしょっていうことでね、また新しい気持ちで1回目から聞き直せるよって、とてもいいんじゃないかななんていう話をしたんだけども。でも別に、そんなに間空けなくても、性についての話題とかに関すると、やっぱその精神状態、だからね、すっげえ1週間溜めた状態とか、あとはもう、射精した直後に聞くとか、ね。あともう酒飲んですげえ寂しい時とか、そういう時、ね。結構、そういう精神的な違いで、なんか、聞くタイミングで、思うところって変わるんだよねって、いうお話でさ。なんで、まあ、いつ聞いてもね、まあ、いろんなタイミングで、いろんな気持ちになるからと。そんな、365回分なくたって、毎回楽しく聞けますよと。ね、そんなありがたいお話。ね。同じ話を何回聞いても楽しめるってね、それほど嬉しいことはないですからね。で、一応ね、まあ、ポッドキャストということでね、過去分が聞けるようになってますから、できる限り、後から聞いても楽しめたらいいなとは思って話してるわけ。だから、まあ、どっかに行って潜入レポとかっていうのは別に、まあもちろんね、時代のものだからさ、色褪せたりする時もあるけど、それって別にね、まあ面白いわけじゃない？多少はさ。何回聞いてもっていうか、まあ、どのタイミングで聞いてもさ、いいかななんて思って、なるべく、まあまあ、いつのタイミングで聞いてもね、楽しんでもらえるような放送がしたいなと思ってやってきてますから、こうやって言っていただけるとね、ほんとありがたいなと思っておりますよ。ね。なので、これからも、まあ、ちょっとね、性の関する話がね、結構好きだということだし、性の方が一番ね、まあ、人間、いろんなね、感情がありますから、そういうね、情緒不安定なね、ところで、ね、違う情緒の時にね、聞くと、また変わりますからということでね、まあ、これからも、来週はね、 そのオナニーのお話もそろそろすると思いますし、あと2月に入れば、まあ、ソープありますし、また愛席屋もその間に1回ぐらい行くように頑張りたいと思いますから、なのでね、まあその辺もちょいちょいと入れていきますから。で、今年は女性との出会いというかっていうのをいろいろやっていきたいと思いますからね、まあその辺もね、ちょっと生徒絡めながらお話をねしていきたいと思いますよ、というところですね。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム赤字社員さん、パルさん、第365回放送おめでとうございました。私事ですが、先日ハワイに行ってホノルルマラソンに参加してきました。童貞ネットの過去放送を聞きながら楽しく 42.195キロを7時間ちょっとで完走できましたので、お礼を言わせてください。ありがとうございました。マラソン意外と楽しかったです。パルさんもよかったらぜひ、というお便りいただきました。ありがとうございます。すごいね、ホノルルマラソン。いいよね。じゃあ俺もさ、その東京マラソンとか出たわけじゃないですか。で、そうするとさ、やっぱりちょっとメジャーなマラソン大会ね、ちょっと走りたいななんて思っちゃうところもあるから、そうするとその一つのさ、頂点としてホノルルマラソンってやっぱしあるんだよね。なんかホノルルマラソンってそういうフルマラソンもあるし、なんかそれ以上の長いやつとかもあったりするって聞いたことあるんだけども、いやもうフルマラソンとかだってもう限界の限界の限界だからね。おかしいもんね、生身の人間が42キロ走るってさ、もう謎な行為なんだけど、でもいいよね、走りたい。最近全然走ってないんだけどさ、時間がないのと疲れちゃってるのとで走れてないんですけど、ホノルルいいよね。多分ね、気候もいいと思うんだよ。あ、日本って結構走ろうとするとさ、マラソンとか大会はなんか寒い時にあんだよね。暑い時は暑い時で良くないんだけど、ちょうどいい気候の時にやらないというか、まあ、たまたま東京マラソンがねそういうタイミングなんですけど、ダメなんで寒い時が、本当に膝も痛くなっちゃうし、だから少しあったかい時で汗をいっぱいかいていっぱい水分補給しながら走る方が俺は多分向いてるんだよねって思ってるから、そうするとホノルルマラソンありっすね。ただもうせっかくのハワイ旅行、まあハワイ旅行として行ってるわけじゃないかもしんないけど、せっかくの海外行ってさ、まあでも1週間ぐらいあればいいのかな、1週間ぐらいあって2、3日ハワイで楽しんで、で4日目ぐらいでホノルルマラソン走って、5日6日間ぐらいずーっと筋肉痛みたいな。あの筋肉痛なんかもうそんなすぐ取れないからね、1週間ぐらいずっと痛いからね、筋肉ね。で膝壊しちゃうと膝は2ヶ月ぐらい治んないからねって思うけど、まあそんなね、ハワイに行く理由とかもないじゃん、海外に行く理由とかもさ。でこういうのを一つの理由にして海外旅行行くのもちょっと楽しいかもしれないね。そして走りながら童貞ネットを聞くっていうね。でもなんかハワイに行って童貞ネット聞くって何なのって思うけども、まあこのラジオだいたい1個ね1時間半前後ぐらいやってますから、7時間ぐらいで走っちゃうんだったらね、もうすぐですよね。まあ5回分も聞いてれば、まあこの辺は走り切っちゃってますから、1ヶ月分貯めといてね。でじゃあホノルルマラソンするときにね、1ヶ月分ちょっと貯めてたやつ聞こうかなってね、聞いてたら意外と童貞ネットの方が長いじゃんみたいなねところになるかもしれませんからね。まあ、そんなところで皆さんもぜひマラソンするときは童貞ネット聞きながらね走っていただけたらと思います。俺もちょっとね近いうちマラソンでできるように、今年自転車も乗りたいよね今年ね。まあ、いろいろやりたいことは多いからね、まあ頑張ってやりたいと思います。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、アンドロイドアプリで稼ぐのはいい考えだね。最近は MVNO でSIM フリーのスマホを買う人も増えてきたし、365回の放送や最新回が聞けるアプリなら人気でそう。ジャストアイデアでマネタイズだね。不労所得をどんどん増やしていこう、というお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあアプリ、 ラジオ用のアプリね、専用アプリ作って、で、まあ、過去放送と、最新回と、あとは、お便りがね、簡単に送れるような仕組みも作ったりとかして、コーナー当てのね、コーナーもバーって選べるようになって、コーナー選んで、すぐに、まあ、ラジオネームの方も、まあ、設定とかでね、自分の名前設定しとけばそこにスッと入るようになってて、本文でね、まあ、書けるようになってすぐ、そのままメール送れるとかなってれば、使いやすいかなと思うんだよね。で、掲示板の方もね、すぐ見れてと。いう感じで使えたらとてもいいんじゃないかなと。どうでしょうか。ね。ただ全然アプリ開発手つけてないんだよね、と思って。やんなきゃなと思うんだよね。頑張ろう。ね。でも今年はちょっと作んないといけないなと思ってますから。ね、やっていきたいと思いますよ、というお話だね。じゃあ、そんなところで、あともう一個お便り読もうかな。ラジオネーム桜さん。やっと三連勤終わって休みだよ。パルさんは明日から仕事始め、オツです。僕、俺は今年はダイエットを目標で頑張ります。というお便りいただきました。ありがとうございます。三連勤、お疲れ様です。ねえ、本当にもう、1月のね、いわゆる三が日、仕事っていう。こういう方もいらっしゃいますから、そう考えるとね、まあ、他のね、ちょっと外れた日で長期休暇取られるんでしょうけど、まあ、だからそう考えると、ある意味ね、31っていうその年末ね、と、あと、1,2,3 が休めて、4日間休めてるっていうのは、まあ、ありがたい話なんだよね。まあ、でも考えてみると、多分俺、派遣でコールセンターの頃も、31,1,2,3 休みだったんだよね。そんな変わってないっちゃ変わってないのよ。だから、多くを求めるなと。ね。そういうところだよ。ね。休めてるだけ、幸せだなって。思いますし、ね、ただもう明日仕事だなって思うとまたあれだけども、新年ね、また新しい気持ちで、ね、って言ってもさ、転職したばっかりだからね、まあ、ずっと新しい気持ちなんですけどもね、まあ、気持ち新たにね、もう一回引き締めて、ね、ミスっちゃってますから、年始早々ミスっちゃってますから、そこ気を引き締めてね、今年もね、いろいろと仕事頑張りたいと、ラジオ頑張りたいと思っておりますよと。というところです。というわけで、今日も長々とラジオやってきましたけども、じゃあ、結局、今日の、最初のお話ありました、2016年の抱負、決まったのって話なんだけど、なんか特にまとまんないなぁとは思うんだけどさ、どうする?どうするじゃねえよって話なんだけど。やっぱりでも、形にしたものを、その先をなんか目指したいなと思うんだよ、今年はやっぱり。その、ラジオとか事務所とか入ったけど、結局、所属して終わっちゃってて、もう、チューブラリンな感じだから、良くないと本当に思ってるわけ。で、これを1年間そのままにしといても、何も変わらないし、多分事務所の方からも、いや、君何も活動しないじゃんって。まあ、本名ラジオやってるけども、でもなんか、ね、もっとアクティブにやっていけるっちゃいけるはずなのに、いや、特にそういうアクションも起こさないし、やる気はあるのかなみたいな。なっちゃうじゃん。だから、まあ、毎週土日、だから、隔週で今本名ラジオやってるけど、それをやった日とか、あとは、まあ、もう片方の隔週、特に予定がない日に関しては、もっとその本名のラジオというか、もっとその事務所に所属しているっていうことを何かしら活かしての物事を進めるというか、そういうのをしないといけないなとは思ってるから。んで、今年、地上波のラジオに出ちゃうっていうね、ことをしないといけない。やっぱ自分の人生をね、誰が演出するのって言っても自分なんだよねって ていう、なんかどっかで聞いた言葉ですけどもって思う、やっぱりね。だから人がどうにかこうにかしてくれるわけじゃないじゃない。あとまあ仕事してれば別に生活はできるかもしれないけど、それで終わっちゃうからさ、もうちょっとなんか色のついた人生をで求めるんであれば、少し忙しくなっちゃって無理して辛いところもあるかもしれないけど、やっぱりちょっと今まで生きてきて少し形になったものをさらに発展させるっていうことをしないといけないなと。そしてそれはもう何年もかけるんじゃなくて、十分に今までで準備してきてるんだから、もう今年この一年で決めるというところなんじゃないかなと思いますから、形にしたもののその先のゴール、いやもうよくわかんねえな、もうちょっとなんかかっこいいやつ、さっき考えててなんだっけ、メモっておいてよかったね。メモってなかったらもう絶対忘れてるからね。準備の人生をやめる。ああ、それじゃねえんだよな。それ形にするに近いんだよな。でも形にもね、しても結局準備ではあるんだけど。形にしたその後に、うん、なんか小林製薬のね、あのトイレその後にみたいになってますけども、でもそんな感じ。来週ちゃんとした名前決めようか。ただ今回やっぱし思ったのは、形にした後のその先を今年はなんかいろいろやっていきたいなと思ってるのがあります。ポッドキャストも今までねやってきたことをより発展させる、ラジオもそうね、とかいろいろ考えてますんでね、形にしたその先のゴールね、これをちょっと設定して頑張りたいなと思います、ね、どうですか、形にしたその先のゴール、ちょメモろうか、ね、何それ、形にしたその先のゴール、これ抱負、これ何、抱負じゃないじゃんみたいなね。まあでもまあまあそんな感じ、一旦これにしようかね。じゃあ今年の抱負は形にしたその先のゴールをどうするんだね。ゴールに向かって、何それ、形にしたその先のゴールに向かって走り、なんだよそれ、もうよくわかんねえな。まあもうちょっと来週とてもいい感じにまとめようと思うので、雰囲気は伝わったかと思いますんでね。そんなところで、まあ、抱負ね、やっていきたいと思いますから。まあ、大体そんなところ。皆さんもぜひ、今まで投げっぱなしになっているものあったら、まず形にする。で、形にしただけだと、結局それで終わっちゃうので、その形にしたもの、それをどうするのか、っていう、ね、ところですから、ぜひ、タイミングがみんな合うようであればね、今年同じような抱負でね、1年過ごしてみるとちょっとは面白くなるんじゃないかなと思いますからね。これここ2年ぐらい結構良くなってると思うんで、人生やっぱりこうやって抱負を掲げてさ、でその抱負もあんまりずれてるわけじゃないからね。なので、ぜひぜひ皆さんも参考にしていただけたらと思いますよ、というところでございますと。そんなわけでね、今日も長いお時間やってきましたけどもね、2時間ですか、だいたい2時間になっちゃうねってところなんだけども、まあ新年早々そんなもんでね、来週も、まあ、変わらずだと思いますけども、来週は1月の10日ぐらいですかね、日曜日また23時からやっていきたいと思いますんでね、来週も聞いていただけたらと思います。それでは、今日この辺でということでね、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。